ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りします。皆さんお元気ですか？私たちが健康で楽しく暮らせるために気をつけたいことや、今どんな病気が私たちの生活の中に潜んでいるのか、またその病気の症状や原因となるもの、その治療法予防法などをご専門の先生にお伺いしてまいります。今日は小林歯科クリニック小林俊英先生に唾液の役割についてお話を伺います。先生、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。三条市荒町で開業しております小林歯科クリニック小林俊英です。よろしくお願いします。
それでは今日のテーマ、唾液の役割についてということでいろいろお聞きしていきたいと思います。まず唾液とはそもそも何でしょうか？
じゃあ逆質問でざっくり、はい、唾液ってどんなイメージをお持ちですか？
唾液、まあ、唾液っていうよりは、まあ、子供の頃からよく聞く言葉としては、もう唾とか、よだれとか、なんかそんな感じですよね。
そうですね。
なんかこう湧いて出てくるものみたいとか、まあ、よだれだとこう垂れてしまうとか、はい、まあ、赤ちゃんとか猫よくよだれをだらだら出したりとかっていう、なんかもう湧いて出てくるようなイメージがあります、ね。
はい、まあ、先日子供に聞いたらあわあわとか、汚いとか、まあ、でも最後にはお口の中をきれいにするという、まあ、答えが返ってきましたけども、はい、まあまあ、お口の中の食べ物を洗い流すという、まあ、意味で言ってたんでしょうね、うん、でこれが主な答えで、でもこれだけじゃない、唾液にはまだまだ秘めた働きがあるんですよ。
じゃあそれをちょっと今日はいろいろその秘密をお聞きしていきたいと思います、うん、実際に唾液ってどれぐらいの量が出るんですか？
1日平均 1.5 リットルの唾液が分泌されています。意外と多いでしょう。
1.5 リットルって言ってもペットボトル1本分くらいですか、ね、
ですね。
結構出ますね。
ちなみに1日水分摂取必要量と同じです。
あ、じゃあ、 1日に取る水分必要な量がだいたい 1.5 リットルとか、それと同じぐらいもじゃあ出てしまうということですね。結構出ますよね。じゃあそのいっぱい出る唾液ですが、どんな役割を果たしているのでしょうか？
はい、じゃあ先ほど話したように、口の中をきれいにする、まあ、浄化作用ですね。食べかすなどは唾液があると流れやすくなります。ただ歯の汚れ、プラークは唾液では取り除かれないんですよ。
あ、うん、そこら辺はじゃあちゃんと歯磨きをしなきゃやっぱりいけないということなんですね。
はい、う
ん、
それと食べ物を飲みやすくする、これ潤滑作用と言います。
湿ってないと喉を通っていかないということですかね？
そうですね。唾液が減少すると食べ物がうまく流れなくなります。また入れ歯を入れている方にとっては擦れるのを防ぐ作用もあります。
あ、唾液がちゃんと潤滑作用ということで、
はい、
じゃあ喉の方だけじゃなく口の中でこう使っているものの潤滑作用もあるということですね、ですね、はい、
歯がベロや頬の粘膜に擦れるのを緩和します。擦れてしまうと口内炎ができやすくなることもあります。
その擦れが原因になってしまうことがあるということですね、
はい、そうですね、
はい、
次は食べ物を美味しくする消化作用。消化酵素のアミラーゼが食べ物のでんぷんをブドウ糖に変えることによって食べ物が甘くなる。
でんぷんをブドウ糖といえば、
あの私ちょっと子どもの頃のエピソードを簡単にちょっと説明させていただきたいんですが、はい、小学校の時の担任の先生でご飯、白いご飯ありますよね。で白いご飯って私子どもの頃は、新潟のお米はとてもまあ美味しいんですが、子どもの時はやっぱ白いご飯って味がないものっていうイメージがあって、うん、味があるものと一緒じゃないと食べづらいとかあったんですが、その小学校の時の担任の先生がご飯っていうのはいっぱい噛むと甘くなるんだよって教えてくれたことがあって、本当と思って、確か50回とか100回とか結構な数噛んだ覚えがあるんですよ。確かに甘くなってびっくりしました。
なりますね。
そういうことなんですね。まあ、じゃあご飯だと一番分かりやすいってことですね。
ご飯は分かりやすいですけども、新潟の米美味しいから咀嚼する前にもしかすると甘くなる
そうですね。
いいのか悪いのか、
まあよく噛んで食べた方がね、まあ、
でもよく噛むんで食べることはより美味しくなるというところです。
より美味しくなる、大事ですね。
大事ですね、
はい、
次に虫歯を防ぐ緩衝再石化作用、飲んだり食べたりするとお口の中が酸性になり歯が溶けやすくなるのを防ぎます。歯の表面に起こる初期虫歯を修復される成分が入っているんです。
じゃあ唾液がいっぱい出た方が虫歯にはなりづらいということなんですかね。
そうですね、
はい、
次に殺菌抗菌抗カビ作用、実は唾液にはたくさんの作用を持つ物質が含まれています。唾液は噛めば噛むほど分泌されます。よく噛んで食べることがとても大切になります。
そういえば最近ではこうインフルエンザの予防のために結構唾液を出しましょうみたいなのをテレビとかでこう見た覚えがあるんですが、その唾液の中にその殺菌作用があるから唾液が出る方がかかりづらいということなんですかね。
はい、その通りでございます。まあ、このことについては後でまた深くお話しします。
はい、お願いします。
ところでお口の中がネバネバしたりお口の水分が枯渇してきたという経験はありますか。
口の中が乾くってことですよね。
はい、
まあ、私こういう仕事してますのでいっぱい喋った時もだんだんなくなってきますが、緊張してきたりすると乾いたりとかそういうのはありますよね。
じゃあ唾液の減る原因についてちょっと説明していきましょう。
お願いします。
はい、一つは加齢、年齢を重ねると唾液は少し出にくくなってきます。二つ目は薬の副作用、これからの時期ですと花粉症、風邪のお薬、まあ、鼻水を止める薬、まあ、全身疾患で投与されている薬が、唾液の分泌量を減らしてしまいます。次に激しい運動、ストレス、で高呼吸、口を開けた時にお口の中が乾燥しやすくなり、また鼻炎による鼻づまりは高呼吸を招きますので口が乾きやすくなります。
よく寝てる時にこう口を開けっぱなしにして寝ると良くないとか言いますが、そのことですよね。
はい、そうです。次に脱水症状、現在総国民マスク時代、マスクの下は蒸れているんだけども意外と口の中は脱水気味なんですよ。
そうなんですか。マスクをしてるとなんとなく潤ってるイメージがあるんですが、もしかしたらずっと黙ってたりすると唾液が出ないとかそういう感じなんですかね。
うん、刺激が少ないんでしょうかね。話すことがやっぱり少なくなりすぎて、
適度に口を動かしたり話してる方がやっぱり出やすいんですかね。
はい、あとは次に空調設備、まあ、冬などは乾燥しがちです。部屋の湿度 50% から 60% が理想になるかと思います。
それではまあ今唾液が減る原因をいくつか先生が挙げてくださいましたが、実際に唾液が減ってしまうとどうなるのですか。
唾液が減少するとプラークがつきやすくなり、そして歯周病、虫歯になりやすくなります。また歯周病は全身疾患を招きやすくなり、全身疾患はまた歯周病を起こしやすくなります。この負のスパイラルの助長が起きてしまいます。唾液には自己防衛機能はありますが、日頃のプラークコントロール、定期検診によるクリーニングでこのスパイラルを断ち切り、お口と体の健康維持を目指したいものですね。
そうですね。
さて唾液はどこから分泌されているのか知ってますか。
あんまり普段意識はしてないですが、まあ、私のイメージとしてですが、舌の脇というかその辺からこう湧いて出てくるような感じというかイメージというかするんですが、
主に三大唾液腺と言われるところから出ます。実際は小唾液腺というところからも出ますけども、
はい、
では触れながら説明していきましょう。
お願いします。
じゃあまず一つ目、耳下腺、耳の下あたり
にちょ
っと触れてみましょうかね、
はい、
ここからはサラサラとした唾が出ます。
サラサラな唾液が耳の下あたりから出る、
はい、うん、そう、舌下腺、ベロの根元の方から、まあ、細菌を撃退するネバネバ系の唾液が出ます。
舌の根元からも出るんですね。舌の根元というとどの辺ですかね。
ベロを上に上げた時の舌の根元、
じゃあベロを、まあ、上に向けてその根元、真ん中の根元あたり、あ、そんなところから出るんですね、はいはい、これがネバネバの唾液で、これが細菌を撃退する、はい、
そして顎下腺が顎のエラの部分の、
顎のエラの部分のあたり、
はい、これは両方の唾液、まあ、サラサラネバネバ系の唾液が出ますよ。
両方出るんですね、はいはい、3箇所も出る部分があるんですね、はい、
唾液の分泌は自律神経が操っていて、緊張時外部から侵入する細菌を撃退するネバネバ系の唾液、リラックス時は口腔内を洗浄する殺菌力のあるサラサラの唾液が出ます。
緊張してる時とリラックスしてる時で出る種類が違うんですね。
このご時世デスクワークが増えたという方も多いのでは。前かがみの姿勢は筋も緊張していますので、それでストレスがかかり唾液も減少しやすい現象が起きてしまいます。
姿勢がこう前かがみでも緊張してしまうと筋肉も緊張してしまうということですね、
はい、
そうするとまあ出づらくなると、はい、
まあ、心がけ次第で量質の改善ができます。日中はこまめに胸を開いて深呼吸、姿勢改善をしていきましょう。
猫背にならないようにした方がいいということですね。
ですね、はい、はい、実は私現在交感神経優位で唾液がネバネバです。ストレスと緊張です。
じゃあこの収録、まあ、これは収録ですが先生じゃあ今緊張してらっしゃると。
そうですね、はい、
じゃあ唾液が今ちょっと減ってる状態ですかね。頑張ってください、
はい、では先ほどの殺菌抗菌効果微作用の話を深く掘り下げていきましょう。唾液中の免疫グロブリン A、IgA、1日 50mg から100mg が分泌されています。濃度が高いほどウイルスなどの感染リスクが下がります。お口の中の粘膜は体内と外部の接するところ。IgA はウイルスなどを取り囲み、お口の粘膜に付着しないように邪魔しているのです。IgA と歯周病、先ほどの負のスパイラルのお話をしましたが、歯周病について振り返ってみましょう。この歯周病菌、外から入ってくるウイルスの感染性率を手助けしたり感染を拡大させてしまったりするのです。
そうなんですか、うん、じゃあもう歯周病にかかってるとより、まあ、インフルエンザだったり現在流行ってる新型ウイルスとかにもかかりやすくなってしまうという可能性が上がってしまうということですかね。
はい、歯周ポケットには残念ながら IgA は届かないんです。だから外からやってくるウイルスだけではなく、お口の中にいる細菌に目を向けること、プラークコントロールが大事になります。
まあ、普段の歯磨きとか歯の定期検診とかそういう歯の管理、口の中の管理ということですかね。
ええ、細菌を増やさずに歯周ポケットを作らないようにするのが万全のウイルス対策、定期的なクリーニングも有効になります。
はい、それでは唾液が減ってしまうといろいろリスクが上がる、歯周病気も増えてしまうということで唾液やっぱり増やしたいですよね。唾液を増やすためにできることはありますか。
まずよく噛んで食べること、これが一番、これが一番簡単なことではないでしょうか。
ご飯を食べるときによく噛むということですよね、
はい、
一番簡単でありながらも普段よく噛むって意外と忘れがちですよね。
そうですね、
そこも意識するようにしてよく噛むと、
はい、はい。 もう一度意識して噛んでみましょう。
はい。
次に楽しくて楽な方法。
何ですか？
ガムを噛む。
お、確かにそうですね。はい。
まあ、このガムを噛むときは、まあ、キシリトール入りのガムでお願いします。
虫歯予防も兼ねてということですかね。
そうですね、うん、お口の中がキシリトールの効果でさらっとしますし、あの歯の汚れも実際落ちやすくなります。
仕事中にガムを噛むっていうことはなかなか難しい方もね多いかとは思いますが、例えばこう通勤中だったりドライブの最中だと眠気覚ましも兼ねていいですよね。
そうですね。
あとは、まあ、例えば農作業やってる方とかでしたら、そういう作業しながら噛んだりしてもいいんですかね。
うん、その通りでございます。
まあ、そういう噛める時間があるときにガムを噛むと。
はい。
じゃあこれも唾液を増やす一つということですね。はい、はい。
まあ、これらがちょっと楽する予防方法、そして感染対策自衛策です。では次に唾液腺マッサージ、お口の潤すツボを刺激すること。
先ほど先生がおっしゃってくださった、まあ、何箇所か唾液の出る場所がありますよということですよね。そこを刺激するということですか。
はい。では実際にマッサージをしてみましょうか。
はい、そうですね。じゃあ私もちょっとやってみます。
先ほどの耳下腺、人差し指を耳たぶの下あたりに当てて、ちょっとゆっくりぐるぐる回すように押す。ぐるぐる、
はい、耳たぶの下あたりに当ててゆっくりぐるぐる回すんですね。はい、はい。
では次に顎下腺に行きます。
はい。
下顎の内側を、まあ、エラの下ですね。
エラの下、うん、はい、
人差し指で顎先に向かってまたここをゆっくり押していきましょう。
エラのあたりから顎の先までこう順番にゆっくり押す形ですかね。この柔らかい部分ですかね。
そうですね、そこの柔らかい部分になります。
はい、こうゆっくり押していくんですね。ここが顎下腺のマッサージ。はい、はい。
次に舌下腺。
舌下腺、はい。
両手の親指を揃えて顎の真下からベロをちょっと突き上げるように押す。
顎の骨ではなくこの顎からちょっと柔らかい部分あたりですかね。
う
ん、
そうですね。
そこを舌を突き上げるように、ここの柔らかい部分を、
柔らかいところを
ぐーっと通すんですね。はい、うん。ここの3箇所を、まあ、刺激する唾液腺マッサージですね。はい。じゃあ今先生からこの3箇所の唾液腺マッサージを教えていただきましたが、ここを刺激することによって、まあ、唾液の量が増えるということで、唾液の量を増やして免疫を上げていきましょうということですかね。
そうですね。
はい。じゃあこの唾液腺マッサージは、まあ、どういう時に行えばいいんですかね。普段からまあやってていいんですかね。
そうですね、時間がある時にはちょっとこう触れながら押してみてください。またお口の中がなんか少し乾いてきたかなと思ったり、ストレスが溜まって唾液の量が減ってきたなと思った時に押していただければ唾液の分泌が高まるかと思います。
はい。じゃあ先生もこの収録の後にやった方がいいですかね。
そうですね。
はい、ありがとうございます。
それでは最後に小林先生からラジオお聞きの皆さんへメッセージをお願いいたします。
しっかり噛むこと、これは自分の身を自分で守る方法になります。改めて普段意識してない咀嚼に目を向け、よく噛んで唾液を出し、体を健康にしていきましょう。
はい、ありがとうございます。今日は小林歯科クリニック小林俊英先生に唾液の役割についてお話をお聞きしました。先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ハート健康相談室、この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば同野一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市束の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りしました。